次は令和3年新春対談です。今回の対談は東京芸術大学長澤和樹氏と旧東京音楽学校総楽堂で行いました。墨字盤広報台頭の一面には昇春の文字と今回の対談に参加したお二人、左から澤和樹氏と服部幸男区長が旧東京音楽学校総楽堂の前で撮った写真が掲載されています。ここで澤和樹氏のプロフィールをご紹介いたします。澤和樹氏、東京芸術大学大学院修士課程修了、平成25年から副学長、音楽学部長を経て平成28年から学長就任。バイオリニストとして国内外で多数の音楽コンクールや音楽祭に参加し、ロン・ティボー国際コンクール第4位やミュンヘン国際コンクール第3位、和歌山県文化賞受賞などの功績があります。また平成27年には英国王立音楽院名誉教授に就任です。それでは対談の模様をお伝えしてまいります。1年を振り返って、区長、明けましておめでとうございます。学長、明けましておめでとうございます。司会、まずはお二人に昨年1年を振り返っていただきたいと思います。昨年はどのような1年でしたでしょうか。区長、新型コロナウイルス感染症の拡大により区民生活と区内経済は極めて深刻な影響を受けています。台東区では区民の生命と健康を守り、区民の生活や事業者をしっかり支えるために全力で取り組んでいます。区民の皆様には人と人との接触を極力減らすために外出を控えてもらうなど、感染拡大防止の取り組みにご協力をいただき心より感謝申し上げます。外出の自粛により自宅で過ごす時間が多くなる中、区民の皆様に少しでも潤いのある時間を過ごしていただきたいと澤学長にお願いして、東京芸術大学特別コンサートを YouTube 台東区公式チャンネルで配信させていただきました。4月末から5月上旬にかけて3回に分けての配信で2万5000を超える再生があり、外出の自粛で不安を抱える区民の皆様の心の癒しとなったと思います。学長、私にとりましてもコロナに始まり、コロナに暮れた1年だったと思います。2月末に感染拡大を受けた政府の要請により、多くの大規模イベントや展覧会、美術館が閉鎖され、また演奏会やオペラなども中止になりました。それから東京芸術大学としても4月7日の緊急事態宣言がありましたので、5月10日までは授業を中止しました。5月11日から開始しましたが、当面はオンラインのみで授業を行いました。しかし芸術系の実技はオンラインでできることに限りがあり、6月頃から感染対策をしっかりとった上で徐々に対面によるレッスンや制作の指導を再開しました。10月の後期からは対面によるレッスンなどの授業をかなり増やしましたが、座学の授業はオンラインで継続しております。服部区長のご提案をいただきまして、緊急事態宣言を受けてステイホームとなった方々へ向けて旧東京音楽学校総楽堂を使わせていただき、ここで生まれ育まれた日本の懐かしい唱歌や童謡をバイオリンとピアノで演奏し、皆さんにお聞きいただきました。慣れ親しんだ唱歌が自分の最も関係している東京音楽学校の教授陣や学生の皆さんが作られたということに改めて気づき、東京芸術大学の前身である東京音楽学校の創立のミッションがそういうところにあったのだなとつくづく感じました。そしてその頃に作られた素晴らしい唱歌が今の現代人が忘れかけている人への思いやりや優しさ、そういうものに満ちていると感じまして、これをもっと今の世の中に広めることが大事だなと思っています。区長、演奏していただいた曲は現在も区役所庁舎内で放送され、職員や区役所を訪れる人がメロディーに合わせて口ずさみ楽しんでいます。澤学長、本当にありがとうございました。東京芸術大学特別コンサートは YouTube 台東区公式チャンネルでご覧いただけます。新しい日常への対応について、司会、次は新型コロナウイルス感染症への対応についてお伺いしたいと思います。新しい日常に対応するため、台東区ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。区長、 新型コロナウイルスの感染症予防の取り組みをしている飲食店などを応援しようと、区がステッカーを配布する新しい日常取り組み店舗応援事業を行っています。また、古くから継承されてきた多彩な芸能、芸術文化を多くの皆様に楽しんでいただこうと、江戸町台東芸楽祭を映像配信によるオンラインで開催し、様々な分野で新しい日常に対応するための取り組みを行っています。司会、オンラインというものを身近に感じる一年でもありましたね。それでは、澤学長、東京芸術大学では新しい日常に対応するため、どのような取り組みを行っているのでしょうか。学長、毎年9月に3日間で3万人を超える方たちに来ていただいている芸祭、大学祭は、3密を避けるということで4月半ばに中止を決定しました。やはり学生たちは本当にそれを残念がっておりまして、大学でも協力しまして、バーチャル芸祭と称して、ウェブ上で展覧会やコンサートを開催しました。それが3日間で3万人以上のアクセスがあり、そのことをメディアに大きく取り上げていただいたことで、その後さらにアクセス数が5万回に増えました。直接足を運んでいただけないような方々にも、芸祭のことを知っていただく機会を提供できたのではないかと思っています。それから多くの展覧会やコンサートが中止になっており、学生や卒業生、若い芸術家は活躍の場が失われてしまいました。そこで、若手芸術家支援基金を立ち上げ、クラウドファンディングで呼びかけ、6月から7月にかけて延べ900人以上の方々から3700万円以上の資金を集めることができました。このクラウドファンディングを通して若い芸術家たちの苦しい現状を多くの方に知っていただくこともできたと思います。司会、オンラインによるイベントの開催など日常生活、新しい日常に向けた取り組みを行っておられますが、服部区長、区役所内での取り組みについてもお伺いしたいと思います。台東区ではどのような取り組みを行っていますか？区長、新たな日常に対応するため、区役所業務の変革にも取り組んでいます。人と人との接触を減らすため、公共施設の使用料や窓口での手数料などの支払いに、現金以外の決済手段を導入するなど、キャッシュレス化を推進し、区民の皆様の利便性向上や、来庁機会と接触機会を減らし、感染防止に取り組んでいます。台東区と東京芸術大学との連携について、区長、台東区と東京芸術大学は、これまで様々な連携を行ってきました。区の文化、観光や子どもたちへの教育活動にもご協力をいただいています。連携事業の中で歴史が長いものとしては、台東大工公園があります。40年前、昭和56年から開催し、澤学長にも2回指揮を取っていただきました。東京芸術大学総学堂で行われるこのイベントを、例年多くの区民の皆様が楽しみにしています。残念ながら、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりましたが、今年は新しい日常に対応した台東大工公園をお見せできるよう進めていきたいと思います。また、台東区長賞の授与も40年前、昭和56年から行っています。若手芸術家の育成支援のため、東京芸術大学の美術専攻者の中から優秀な卒業作品に区長賞を授与してきました。13年前、平成20年からは、彫刻や工芸デザイン分野で学ぶ学生の育成支援のため、台東区長奨励賞の授与も行っています。さらに3年前、平成30年3月に、旧東京音楽学校総学堂のリニューアルを契機として、音楽の分野にも台東区長賞を新たに創設しました。昨年も音楽分野の実技専攻者の中から、優秀な卒業・修了予定者2名の方に授与させていただきました。司会、新しく音楽の分野でも創設されたということで、この賞を受賞した皆さんが大きく羽ばたいていくのが楽しみですね。澤学長はいかがでしょうか。学長、今日の対談の舞台の旧東京音楽学校総学堂は、私が現役の学生の頃は芸大のキャンパス内にありましたが、老朽化が進み、愛知県への移設がほぼ決まっていました。 そこに旧総学堂を愛する人たちが声を上げ、なんとか大学内に残せないかという運動が起こりました。ただ、狭いキャンパス内に古いものを残した上で、新しい施設を建てることが難しく、大変苦労した時期がありました。そこに台東区が手を差し伸べてくださいまして、現在の上野公園内の芸大のキャンパスに最も近い場所に移築することができました。それが昭和56年から始まる台東区庁舎や台東大工公園につながっていると思います。3年前からは旧東京音楽学校総学堂のリニューアルをきっかけに、音楽部門の台東区庁舎も設けていただきまして、学生や卒業生の大きな励みになっています。また、国立大学法人として、教育、研究以外に社会との連携も非常に重要なミッションとなっていまして、それの先駆けとなったのが台東区との連携でありました。今後もますます台東区との連携は強まっていくと思います。これからも台東区と力を合わせて、区民の方々と共に生き、そして発展する大学でありたいと思っています。台東大工公園、東京芸術大学、台東区民合唱団、台東区で構成する台東大工公園実行委員会により、区民の皆さんの芸術活動に参加する機会や、芸術に触れる場の提供を目的として実施している事業です。毎年台東区民合唱団を中心として、区内外の方々から参加者を募集し構成しています。旧東京音楽学校総学堂、パイプオルガン100周年。旧東京音楽学校総学堂について、総学堂は現在の東京芸術大学音楽学部の前身、東京音楽学校の校舎として明治23年に建設されました。老朽化のため、都外へ移設する話が持ち上がりましたが、昭和58年に台東区が東京芸術大学より譲り受けることになりました。そして昭和62年、現在の地に移築、復元されました。その翌年、国の重要文化財に指定されています。区長、旧東京音楽学校総学堂は、芥川靖さん、真由住敏郎さんをはじめとする多くの方々による熱心な保存運動と、関係者の皆様の並々ならぬご尽力のおかげで、上野恩賜公園に移築・復元されたのは昭和62年3月のことでした。当時の内山栄一台東区長は、ほんの 2,300 メートルの距離だが、ここに到達するまで長い道のりだったと感慨を込めて語っていました。文化行政の先駆けとして全国的に注目され、台東区の貴重な文化遺産として多くの皆様に親しまれています。その後、旧総学堂の文化財的価値を保存し、後世へ継承するため、調査と耐震補強や保存修理、活用等の工事を行い、平成30年11月、5年半ぶりにリニューアルオープンしました。現在、建物の公開のほか、演奏会や音楽資料の展示など、生きた文化財として旧総学堂を活用しています。昨年11月に100年を迎えたパイプオルガンは、コンサート用としては国内最古で、震災、移築、修復を経て今も現役です。奥行きのある柔らかな音色をぜひ聴いていただきたいです。司会、本当にたくさんの方に聴いていただきたいですね。続いて澤学長にお伺いします。ここ総学堂では様々な作曲家が育まれたということですが、歴史や魅力などについて教えてください。学長、この総学堂は明治23年に建てられたと聞いています。その後、滝廉太郎、山田耕作、そして日本の唱歌を育んだ岡野貞一、成田為三、そういった素晴らしい方々も生まれていますし、さらに作曲家ばかりでなく、三浦玉城という世界的なソプラノ歌手も含め、日本を代表する作曲家、演奏家が育っています。私自身も学生として先人たちが学び、たくさんの経験を積んだ総学堂で学ばせていただき、大変喜ばしいことだと思っています。私の卒業試験が最後の年で、総学堂は一旦閉鎖され、その後何年か経って移築されてここにあるわけですが、そのおかげで今の若い学生たちも、明治の頃からの大先輩たちの歩んできた道を忍びながら、現在の自分を磨くということは 本当に素晴らしいことだと思います。今年の抱負、学長、今年も当分の間は新型コロナウイルスとの戦いになると思います。疫病の大流行の後は文化芸術が花開くという歴史もありますので、今は耐え忍んでしっかりと芸術家たちをサポートしていかなければなりませんし、芸術の力でコロナで打ちひしがれた皆様の心を少しでも癒せるように頑張っていきたいと思います。区長、今年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される年です。東京2020大会の新たな象徴となるよう、昨年7月、上野恩賜公園内の台東区立下町風俗資料館脇に生誕像を設置しました。この生誕像は東京芸術大学出身、台東区名誉区民朝倉文夫先生の作品です。1964年、昭和39年の東京大会を記念し、上野恩賜公園袴越し前に設置され、上野の町に潤いを与え、区民の皆様に愛されてきました。その後、上野中央通り地下駐車場の整備に伴い、撤去、保管されていましたが、東京2020大会を機に、下町風俗資料館脇の忍ばずの池を望む場所によみがえりました。昭和と令和の東京大会の象徴として、輝かしい未来に向けて継承していきたいと思います。区では東京2020大会を子どもたちの豊かな成長の好機と捉え、自他を尊重し合い、将来に夢を抱き、地域や社会に貢献できる人材を育成するため、オリンピック・パラリンピック教育を推進してきました。オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典だけではなく、文化の祭典でもあり、本区に集積する文化、芸術の魅力を国内外に発信する絶好の機会です。東京芸術大学をはじめ、地域の方々や障害者の皆様と一体となった文化施策も展開していきたいと思います。最後に、東京2020大会の開催を区民の皆様も大変楽しみにしています。今後も新型コロナウイルス感染症への対策を着実に進めていき、区民の皆様や区を訪れる方が安全で安心して過ごせる街づくりを進めていきます。当日の様子は YouTube 台東区公式チャンネルでもご覧いただけます。対談のほか、バイオリン澤学長と、こと、法学科上条妙子准教授による春の海の演奏がご覧いただけます。令和3年新春対談でした。